皆さん多分寒いのでもう早くやめてほしいと思っておられるかもしれませんけど、総括っていうほどのものができるかどうかわからないんですが、先ほど先生が読み上げていただいた、その私がこの原案を伺った時に思ったその視界が晴れるような思いっていうことを今日いろいろお話を伺って、なんでそう思ったのかなということなんですが、これは関根さんのお話を伺って思ったんですけど、結局経験値といったものが採用活動とかインターンシップとかですね、そういったものが可視化されて体系化された、これが僕は一つ非常に大きな意義があるんではないかなと思います。で、先ほどの従ってそれが指標として使える、あるいは代替案の傾向を把握する、あるいは実施ケースの有効性みたいなものを判定するというところに使えるのかなということではないかというふうに私は思いました。それでその経験値でありますから、おそらく関島さんの先ほどの3パターンがかなりこう同じようなところが黄色いところにあるというのは、おそらくその積み上げたものがやはりいろんな社内でのアンケートであるとか、そういうものの結果こういう形ができてきたんだろうなというふうに私は理解をいたしました。で、あと点数の問題っていうのはですね、おそらくこれは各社それぞれのいろんな付け方があると思うので、ここはまあ本当に各社なりの付け方をしていただく、そうすると比較的自社の、パターンというのは同じパターンに寄ってくるんじゃないかなという感じはいたしました。ただいずれにしましても、私が先ほど申し上げました、先生がお読みいただいたような視界が入るという思いは、まさに今まで皆さんが積み上げられてきた経験値が、ある面では見えるようになった、あるいは体系化されたという意義がすごく大きいではないかというふうに感じた次第です。それからこれが1点、あと2点だけちょっと申し上げます。2点目はですね、先ほど学生の満足度っていうのがありました。学生さんの満足度っていうのがありました。で、企業にとっての満足度っていうのは企業の狙いがあるので、それに対する、コスト&ベネフィットなのか、それである程度分かるわけですけれど、学生さんの満足度って時に何が基準なのかなということだと思います。隣の芝生は多く見えるということかもしれませんけれど、やっぱり学生さんが多分真鍋君がこの前来た時に話したのは、アメリカっていうのはもうはっきりそれぞれの目的が明確だから、非常にもうプラグマティックに判断できるということだろうと思いますけれど、学生さんがまだインターンシップに求めるものの、その目的っていうか狙いっていうものがあまりはっきりしてない、なんとなく社会っていうのを見れたらいいなとか、就職にも参考になればいいなっていうレベルであるがゆえに、目的が、ある面では非常に広い、ジェネラルなものなので、そういった隣の芝生が青いということになるのかもしれませんけれども、もう少しこれを進めていくとすると、自分の企業がこういったインターンシップを、やります、これは学生にこういうことを学んでもらいたいからですということを、募集要項等に出してですね、そしてそれに来たい人が来てくださいと、それを目的と思わない人は来なくて、断りですけど、期待に外れますよというようなことをやれば、これが双方向の満足度の、一つのあれになるんではないかなというふうに、双方向のあれっていうのは変な意味ではないです、双方向の満足度が高まる、基準になるんではないかなというふうに思いました。そういう意味で言うと、これは3つ目の話題とも重なるんですけど、学生さんにそういった時に考えていただきたいのは、会社に入ってもですね、その全業務を経験するなんてことは普通はできない。日立さんであれば、ある面では金融営業あるいは金融のシステムを作るといったところでかなりの部分がなされる。銀行もどちらかというと従来はジェネラルなことが求められたわけですけれども、最近は非常な専門性が求められる。笑い話ですけど、銀行員が転職するということで まあ、40代後半から50代ぐらい、ヘッドハンターの人にあなたは何ができますかって、支店長ができますって答えてですね、ほとんどバカじゃないかというふうに思われるケースがあるんですけど、まあ、まさにジェネラルなものとスペシャルなものがどういうふうに組み合わさっていくのがいいのかということが非常に大きな問題で、学生さんにとってみればおそらく自分のやってる業務から会社が見れるかどうか、そこがやっぱり一つの大きな仕事満足度につながっていくのではないかな。おそらく部分でしかない仕事の中で、この会社ってこの部分から普遍化してどういうふうに理解すればいいのかなという考え方ができるかどうかということになるのではないかと思います。ただ部分だけやらされて隣の仕事が青く見えてるだけじゃなかなか成長しないのではないかな。そういう意味で、そういう与えられたことを、まあ、まずはこう深めていく、その結果、こう会社全体とか組織の全体にいかに近づけるかというような視点が、考え方が重要なのではないかというふうに思います。まあ、これは皆さん多分会社に入られた後、なんでこんなことやらなきゃいけないのかなと思いながら悩まれると思うので、ぜひそういう視点で考えていただければ、よりこう幅が広くなっていくんじゃないのかなというふうに思います。それから優秀な社員ということがさっきからいろいろ出てます。何をもって優秀かというのは非常に各社職業にあると思うんですけど、これは前にもお話したことあるかもしれませんけど、縦軸に勤勉度があると言います。横軸に能力を取ります。そうすると一番右の上の人が能力が高くて勤勉です。これ軍隊でいうとどういう職種にあるかということなんですけれど、この右上のところにあるのは、皆さん多分大将だろうと思うんでしょうけど、これは参謀です。で、右の下にあるところ、能力は高いんだけれども勤勉度が、まあ、高くない、これは大将になる人であります。それで、一番左下、能力もあまり高くないし、勤勉じゃないけれどもというのが一平層です、になります。で、能力もあまり高くないけど勤勉度は、言ったのがこれはもう可視化というような形に、まあ、分けるとすればですね、ある意味ですごくパターン化してますけれど、で、軍隊っていうのはこの4つの機能がなければ機能しません。大将1人いてもしょうがないし、参謀だけでも戦列を整える。したがってこの4つの機能が重要で、それぞれの機能において優秀度合いが求められるということだろうと思っています。したがって参謀の人に大将をやらしたってなかなか大将にはなり得ないという面もあるので、やっぱり先ほどのスペシャリティじゃないですけれども、その人それぞれの与えられた、あるいは期待される仕事においてどういうその持ち味が生かされるかということが非常に重要なのではないかなというふうに思います。会社の職種で当てはめるとですね、いろいろ語弊があるので今の軍隊はあまり皆さん直接は関係ないかもしれないけど、このパターン化で、まあ、当てはめてみると、ある私が大変こき使われた上司が、この4パターンを披露してくれました。なるほどと思いました。彼は自分のことを、大将になる器である、自分で称していました。お前は参謀だろうかって言われてバカにされたことがありますけれども、まあ私は採用するときにはこの参謀はあまり取りたくないという主義です。やはり能力が低くても勤勉でコツコツやってくれる人、能力が低くてもって変なんですけど、入ってくる時の能力が低くてもですね、コツコツやる人が右にも行くんじゃないかなというふうに思いながら、大体人事部っていうのは右の人を取りたがるんですけれど、あえて私はそういう取る人はそういう人たちに任せて、 この左側の、できれば左側の上の人を取ろうというふうにいつも心がけていました。まあ、ちょっと最後は雑談ですけれども、本日のテーマに、関わるところで申し上げると、最初の1番目が私の総括に当たるところかもしれません。ご清聴ありがとうございました。
どうもありがとうございました。大変格調の高い話をして高い段階からまた方向性をお示しいただけたというふうに、思いながらいただきました。今日はもう時間ですので、短く切りたいと思いますが、この梅田特に企業実習学会が何を目指すか、それは、おととし何を目指していたか、去年何を目指していたか、今年何だったか、来年何だったか、何であるか、何だろうか、やっぱり、社会が変わり、人が変わり、世の中の雇用情勢が変わり、トヨタがこういうトヨタになっちゃってるといったようなことを見るまでもなく、なんか世の中に安定的なものはないんだなと。そうするとやはり常に、環境の変化、状況の変化に対応して、自らも革新をしていかなければいけない。それがないところはやっぱり時代の流れから振り落とされてしまうのではないかなと、思わずにはいられないわけです。で、そういうことで、みんなの企業実習連絡会の今後の進み方をちょっと、考えたりいたしますと、これは、基本的には皆様とご相談をさせていただきつつ、皆様のご要望、ご意見を等を尊重しつつ、皆さんでお決めいただく、私も、それに加わらせていただく、そういうことかと思いますが、私から、勝手なことを言わせていただくと、街頭あるいは日大梅田ゼミにこれからの学生がいます。インターンシップで教育していただけ ませんかとひたすらお願いをする。それだけではなんかやっぱり申し訳ないなと。やはりどういう貢献を成し得るのかといったようなことを真剣に考えていかないと、単にお願いするだけでは、そういう関係って長続きしないのではないかというように思っております。生意気なこと言うじゃなくても言うかもしれませんけれども、本当に、そんな思いを強く持っておりまして、実はご承知かと思いますけれども、今年の3月に今月で私は大東を退職いたします。で、4月からは、政府には日大で、ゼミを持ち続けるということになりますが、ただ大東梅田ゼミがカリキュラム上の制度上の大東梅田ゼミがなくなることは紛れもない事実ですけれども、しかし、ここに、一部もうすぐ卒業する4年生と、それから4月以降4年生になる今は3年生と、4月以降3年生になる今は2年生とおりまして、じゃあその亡くなった後4年生になる人、3年生になる人は一体何なの？人数的には今までと同じように1学年に25人ぐらいずつおりますので、単位がつかない、制度的には何の保障あるいは、強制が 加藤先生が、まあ、大東だけでも現在すでに50人を数えています。でその人たちと私の関係をどう確立していくかということであるとともに、そういう人たちを、お世話いただく会社様と一緒にこういう連絡会をこう組織させていただき、まあ、また4月以降は来年度の活動が始まるわけで、そこではこの企業実習連絡会は何なのか、結構本質が今までとは違ったものにならざるを得ないという面が一方であり、でもちゃんと大東の学生さんは、4年生も20何人いるし、3年生も20何人いて、今まで通りという面もある。まあその真っ只中というか、やっぱり責任を持ってそういう事態というか、どういう事態にしていくのかということを考えなければならない張本人は私ですので、あんまりなんかこう、無責任なことは言えないわけですけれども、まあ、先ほど冒頭に山田様が、日本的グローバルスタンダードを構築していくことが我々のこう目標である、あるいは課された使命であるということをおっしゃっておられましたが、前回フリージックも真鍋様がコミュニカーシップはどうだということをお話していただいて、それと日本とは全然違う。でも、まあ、アメリカのような本格的なインターンシップにいきなり行こうとしても、まあ、それはいろいろなことからなかなか難しいですけど、やっぱり、この梅田ゼミ企業実習連絡会が今まで目指してきた方向をさらに普遍化し、一般化し、高度化することを通じて、この梅田ゼミ企業実習連絡会、来年度以降の活動をどう発展的に展開していくのかといったようなことについて、まともに考えなければいけないなというところへ来ているということを、まあ、どうぞお話しいたします。で、まあ、時間がありませんので、あんまり深く申し出せるか、大東梅田ゼミの、指導教員だったので、大東梅田大学の学生をお願いすることは当然でしょうねと言ってた、そういう論理っていうのは、もうこれからは立ち行かなくなるわけで、なんでそこに大東生がいるのっていうことになりますし、大東生がいるんだったら、例えば、まあ、同じレベルには、大東は程度。東海大学もあれば、アジア大学もあれば、帝京もあれば、国士舘もあるんですね。その人たちがいてどうしてあるのという話もあって、また当然、論理的に出てくるわけでして、それはこれ、いろいろ考えていただけるようになるのということが一つです。それから二つ目はですね、アビーム様が若干目から30名を目指しておられる。これはまあ大変な挑戦だと思いますが、私からすると、こちらから学生が大東だったら20人いる、日大だったら10人だからいる、これをなんとかインターンシップで教育してくださいということをお願いするということを続けている。それはまあ基本かもしれませんけれども、それを続けているだけではなくてですね、皆さんが、こんなに素晴らしい方々がそれぞれの企業を代表して、人事の方も営業の方もですけれども、お集まりになっている、お客様に指導していただいている、こういう素晴らしい、一つの組織というか、会がですね、集 私から言って単に私たちのお願いを聞いていただくためだけの会ではなくてですね、皆さんがこの会に参加していただくことによって各社様が後々いろいろな目的なり、思いを持っておられると思いますけれども、そういった目的なり思いなりに、十分応えていけるような、あ、つまりここに存在することの意義が単に何か頼まれるから仕方がなくて付き合ってやってるんだっていうレベルではなくてですね、もっと、積極的な意味合いを持ち得るようなものに自らを、革新進化させていくということができる客観的条件がいろいろ整いつつあるのではないかというように思っておりまして、むしろそういった意味ではこんなことをお前ちょっと考えてみろですね、こういうニーズにどう対応するのか少し宿題だっていうようなことをこうおっしゃっていただいて、まあそれは私とか学生とかがそれにお答えするっていうだけではなくて、皆さんの間の地での、いろんな協力関係が、日本に今までほとんどなかったような新たな役割というか、新たな機能、新たな使命を出していく、まあ、そういった可能性を確認に、絡んでいく会合ではないかというように思いまして、4月以降はですね、少し、我々もアビーム様を見習っていきなり、若干上から30名までではないんですけれども、若干上から10名とか7、8名とかまで、少しジャンプできるかというようなことをこう、まあ、思っております。以上2点、今日の段階では単に質問として、話させていただきましたが、まあ、引き続き皆様もご質問をご用意を受けまわり、いろいろお話をさせていただきつつ、まあ、暗示を策、つまりはっきり言って日本にこういう組織ってこういう会って一つもないわけで、ベストでオンリーな会だと思っておりますので、まあ一寸先はやみ、それはもう仕方がないことですが、ぜひ、よろしくご指導ご連絡いただいて、さらに前進していきたいというふうに思っております。本日もよろしくお願いします。それではですね、15分ぐらいは懇親会を開催されたので、このテーブルだけちょっと私に用意して、多分これコアを使わせていただきますので、しばらく数分お待ちいただきたい。寒いので